さっき子供たちのいろんなアンケートを聞いてると面白いのありましたでしょ。お父さんに言いたいことはゴミをゴミ箱に捨てろとか、トイレのドアを閉めろとか。どこの家の話をしてるのかなと思っていつも聞いてるんですけど、あれはうちじゃないなとかね、思うわけですが、最近はこういう話になるとヒヤヒヤしてまして、何を言われるのかと思うんですが、こんな統計が東京都で行われたんです。ちょっと前なんですが、こういうアンケートっていうのは数年前のものしか記載されてないわけですけれども、小学校の3年生と5年生、中学校2年生の約1900名に東京都がアンケートを取りました。こんな質問だったんです。女の子にはお父さんのような人と結婚したいかってのは質問だったんです。したいと答えたのは1977年には 47.3% あったのが、86年になると 44.1% になり、92年になると 46.7% になって、98年には 31.5% になったと。だんだんそういうしたいと答える人が少なくなったと。で、男の子にお父さんのような人になりたいですかと質問したところ、なりたいと答えた男の子たちは77年には 59.3% いたのが、もう98年だけ言いますと 48.9% に下がってしまったと。お父さんは今までに比べて家に帰る、そして子どもたちと時間を過ごすことが増えているにもかかわらず、お父さんの人気は今一つであると、こんなふうに毎日新聞が載せていました。子どもたちの目に父親はどんなふうに映っているのか、そんなことをこう考えさせられるアンケートだったわけですけれども、しかし我々クリスチャンというのは子どもの目だけではなくて、神様の目に我々父親はどんなふうに映っているのか、そのことを考えることが一番大切なことではないかと思います。子どもたちの父親に対する点数を上げようとすればいろんな方法があります。さっきもあったように、お母さんにわからないように自分の欲しいものを買ってくれると、そうすれば子どもの点数は上がるんでしょうが、しかし神様の点数っていうのはそんなものでは上がらないことは私たち明らかに知っております。神様の点数っていうのは我々一人一人が神様の教え、神様の命じておられることに対して忠実に従っているかどうかによって判断されるわけです。イエス様を信じになっておられる皆さん、年齢は違えども、そしてお父さんでなくてもお母さんであっても未婚の皆さんであっても、我々イエス・キリストを信じる者に神様が望んでいらっしゃることって全部そこに来ます。あなたは私が託した人生をどんなふうに生きていくのかです。あなたは私が託した今日と一日をどんなふうに生きるのかです。私はこういうふうに生きろとあなたに求める、あなたどうするっていうことを神様いつも我々に問いかけていらっしゃる。今日は父の日ということで、特に私たちはその中でもお父さんに関して、神様がお父さんに対して求めていらっしゃること、父親として神様から託されている責任ってどういうことなのか、ご一緒に考えてみたいと思います。そして同時にお父さんに対して教えられているその教えを、そうでない皆さんお聞きになっても、神様があなたに望んでいらっしゃるのは非常によく似ているということにきっとお気づきになるはずです。ご一緒に御言葉を見ていきたいと思います。まず神様がクリスチャンのお父さんに求めておられること、それは信仰者としてクリスチャンとしてその信仰が成長することです。コリント第一の手紙の16章お開きいただけますでしょうか。16章の13節のところからです。 コリント第一の手紙の16章13節のところをご覧くださいますか。目を覚ましていなさい、固く信仰に立ちなさい、男らしく強くありなさいと、こんなふうにパウロが教えています。まず彼は目を覚ましているようにということを教えたわけです。目を覚ましていなさい、なぜかっていうと御言葉に背いた生き方をするようにとの誘惑が我々の周りにあふれているからです。会社にあっても家庭にあっても誘惑の中に我々は生きています。注意していないといろんなものに誘惑されていきます。いつの間にか私たちは別にこういうことしてても構わないんじゃないか、みんなが罪の歩みにクリスチャンである我々を誘うときに少しぐらいは構わないんじゃないかって、我々みんな完全じゃないんだから少しぐらいの罪もなんて、そういう誘惑が私たちの周りには溢れてます。そして我々の心の中に私たちをその罪へと導いていこうとする思いがあります。神様が私たちを罪に誘惑するんじゃない。我々のうちにある罪が我々をそのような神様に逆らう生き方へと導いていこうとすると、ヤコブが教えている通り、テレビを見なかったから、雑誌を読まなかったから、人と交わらなかったから、だから誘惑に会うことがないのかというと決してそうではありません。我々の心の中にある罪が我々を神様に逆らう生き方へと導いていこうとするわけです。だから私たちは目を覚ましていなきゃいけないって言うんです。これが本当に神様に喜ばれるのか、こういったものを見たり、こういったものを読んだり、こういったものを聞いたり、こういう会話をしたり、こういうことを行うことが本当に神の前に喜ばれることなのか、注意していなければならないということをパウロが教えるんです。だって皆さんね、子供を持ってみて分かることっていうのは、確実に子供たちはあなたを見てるからです。日曜学校の教師の皆さん、子供たちはあなたを見てます。教会の皆さん、子供たちはあなたを見てます。あなたがどんなふうに生きているのか、あなたの心の中が本当はどうなのかっていうのを彼らは見てます。心を貫くようなそんな厳しい目で皆さん見てます。私を見てる。でもし私たちが、そのことを忘れて何をしても構わないよなんて思い始めて行動していくと、我々は暗黙のうちに子どもたちにこういうことをしても構わないんだっていうメッセージを伝えているということを我々は覚えなきゃならない、ね、子どもたちに私たちはメッセージを伝えていくわけですけれども、私たちの生き方を持って大切なメッセージを子どもたちに伝えているんです。親として、父親として、どんなメッセージを子供たちに送っているのか。口ではダメだと言ってながら、私たちは自分の行動で、それと全く相反することをしているかもしれない。目を覚ましてなきゃいけないって言うんです。クリスチャンであるあなたは、注意してなきゃいけないって。いつも本当にこれが神に喜ばれるのか。子供たちにこういうことを教えていきたいのか。彼らにそのことを学んでもらいたいのか。そういったことを考えながら私たちは、自らの言動というものを行っていくことが必要だというんです。二つ目に彼はこう言うんです。固く信仰に立てって、今もお話したように誘惑が多いから私たちはしっかりと御言葉に立つことが必要なんです。この間この宣教師たちと話をしているときにね、ある人がこんな質問をしたんです。あなたたちのいらっしゃる教会ってものすごく大きいじゃないですか。ね、日曜日にはだいたい1万人の人々が教会に来るわけです。ものすごく大きな教会です。どうしてその教会が一つになれるんですかって、そんな質問をしたんです。その時に一人の宣教師が面白い答えをしました。 もし意見が違った場合どうするかっていうと、御言葉を見るんです。そして御言葉を見たときに、御言葉が教えていることが私たちの結論です。そしてそれに従っていこうとする。つまり、人間の考えで物事を判断するんじゃなくて、神様のおっしゃっていることに全員で従っていこうとする。そこに一致が生まれてくるんです。非常に大切なことです。私たちの判断の基準というのは、私たちの経験でもない。私たちの常識でもない。神様の御言葉なんです。そのことを私たちは、このパウロから教えられるんです。信仰に固く立ちなさいって。いつもこの御言葉にあって判断するようにって。そういう生き方をしないと皆さんね、この地上において私たちは神様が与えてくださるその豊かな祝された人生を逃すことにもなるし、永遠に価値のない人生を送ってしまうことになるんです。神様の我々一人一人に望んでいらっしゃることっていうのは、この御言葉に対して忠実であれっていうわけじゃないですか。だったら私たちはしっかりと御言葉を学び、御言葉に立っていくことです。御言葉を私たちの物差しにすべきです。そういう生き方を神様は望んでいらっしゃる。それが御言葉が私たちに教えてくれていることです。三つ目に彼はこう言うんです。男らしく強くあれって。今の世の中の人たちがこんな言葉を聞くと、聖書は古臭いとか、世の中の流れに逆行してるとか、言われるかもしれないですけれども、しかしこれは神様のメッセージです。神のお言葉です。男らしく強くあれって男性である我々一人一人に神様おっしゃるんです。それはこの世にあって、信仰の戦いにあって、あなたは勇敢に、そして主に対して忠実に歩み続けなさいって言うんです。男性である皆さん、まだ未婚の皆さんも、あなたがこれから家庭を持っていこうとする。その時に必要なことっていうのは、今からあなた自身が訓練されていかなきゃいけない。それは、周りがどうあろうと、私は御言葉に従っていくという、そういうしっかりとした決心です。で、そういうところが弱いと、世の中に流されてしまうんです。神様はこの世にあって、うまく世渡りをしなさいなんておっしゃってない。神様はこの世にあって、私の御言葉に従えてんです。そうすれば摩擦が出てきます。しかしそれによって、我々は私たちのうちにおられるキリストを明かしていくからです。私たちがこの世に生かされている目的、救われた目的というのは私たちが自分の生活を楽しんで、思い通りの生活をして人生を終わるために神様は命を捨ててくださったんじゃない。イエス様が命を捨ててくださったのは私たちがこの世にあって、神様から託されたこの命を神のために用いることによって、この神様の素晴らしさを人々の前に明らかにしていくため。私の神様ってどんなにすごい方なのか。そのことを人々に明らかにしていくために神様は私を救ってくださり、皆さんを救ってくださり、今日と一日を与えてくださったんだということをしっかり覚えておかないと、すぐに流されてしまうんです。男性たちに特にこのようなことが命ぜられているのは、あなたたちは家庭において大きな責任を負っているからです。家庭の長としての責任を負っているから、リーダーとしての責任を負っているからです。あなたがぐらついてたんでは、みんなぐらつくって言うんです。あなたがしっかりしてないと。家族がぐらついてたってあなた自身がぐらついてたらいかんって言うんです。家族が希望を失いかけるとき、いろんな出来事があって、私たちの心を悩ますことがいっぱいあります。神を疑いたくなるときも、神の約束を信じることが、できないと思えるときも、それでも私は神を信じていく、神の約束に立っていく、そういう信仰者でありなさいということを神様は私たちに望んでるんです。そんな生き方をしなさいって。 大胆な信仰者。あなたはそういう人物でしょうか。神様、あなたをご覧になってらっしゃって、神様、あなたを疑いたくなるときでも、なぜって言いたくなるときでも、あなたの約束を信じてあなたに従っていきます。そんな信仰者ですか、あなたは。それが神様があなたに求めてらっしゃることです。男らしく強くあれって。それは筋肉をつけて、かっこよく見せるって言ってんじゃないです。信仰の筋肉をつけるって言うんです。そのために私たちはしっかりと神様のことを知ることが必要です。神様ってどんな方なのか。神様の働ける力を日々経験することが我々に必要です。本当に神様の慰めがあること。神の導きがあること。神はちゃんと私の人生を導いてくださること。神は約束されたことを確実に守られる真実なお方であること。神様にあって平安があること。神の助けがあること。神の臨在を感じながら生きていく。そういった信仰の歩みをしていくために我々に必要なことっていうのは、しっかりと御言葉を通して神様を知ることです。そしてあなたが神を知れば知るほど、どんな時でもこの方に信頼して生きていこうというような、そういう信仰の歩みが生まれてくるんです。ね、しっかりと御言葉を通して神様のことを知ることです。そのことをまずパウロは私たちに命ずるんです。信仰において成長しなさいって。信仰者として成長していきなさい。二つ目にパウロが私たちに教えてくれることっていうのは、お父さんたちよと、家族への責任を果たしていきなさいって言うんです。どんな責任を私たちが負ってるのか。もちろん一番大きな責任というのは家族を養っていくことです。我々は家族を物質的にも養っていくことが必要です。アダムとエヴァが罪を犯したときに、最初にアダムに対して、あなたは一生苦しんで職を得なければならないなんてことを創世記の3章の17節で神様がおっしゃってる。苦しんで職を得るって。私たち男性は一生懸命働いて、それで糧を得ようとします。そしてそれによって家族を養っていこうとするんです。そういう責任を私たちはいただいている。しかし今私たちが特に覚えたいことっていうのは、そういう物質的なものだけではなくて、霊的な必要を与えることによって、家族の霊性を養っていくという、その信仰面の話です。言い換えてみると、我々はその家族の一人一人の信仰が成長するように、彼らを助けていくことが必要です。エペソ人の手紙の6章のところに、父たちを、子供たちを怒らせてはいけませんと記されているところがあります。エペソ人の手紙の6章、4節の御言葉ですけれども、子供たちを怒らせてはならないって、それは、じゃあ子供の欲しいものをいつも与えて機嫌を取ることではないことは明らかです。ここで言われていることは、父親として子供たちに間違ったことをして子供たちを怒らせてしまうようなことがあってはならないという。例えば、子供たちの間に、自分の子供たちの間に、エコひいきをすること。子供たちの中でこの子を愛して、この子以上に愛してなんて、そういうエコひいきをすることによって子供たちの中には、怒りが生まれます。むちゃくちゃな要求を出すこと。いつまで経っても子供たちは認められない。一生懸命やってんのに認めてもらえない。そうすると子供たちの中には怒りが出てくる。そのようなことをしてはならないっていうことをパウロはまず我々に教えるんです。何をすべきなのか、パウロが6章の4節で教えてくれます。かえって主の教育と訓戒によって育てなさいって。主の教育と訓戒によって 彼らを養い育てていく、そんな責任があることをパウロは私たちに教えるわけです。我々は親として子供たちに神様を喜ばせることが生きがいであること、そのことを教えていくことが必要です。神を喜ばせること、それが生きがいなんだって。だって神様を喜ばせる生き方をしていくならば、そこには必ず本当の満足があるからです。です。私たちに神様はこの世のいかなるものをもってしても得ることのできない満足を与えてくださった。そういう満足を持って我々クリスチャン生きていくことができるんです。しかし我々が満足をしていないとするならば、問題はどこにあるかっていうと、我々の歩みにあるんです。私たちが神様を見ないで歩んでいるならば、神様が与えてくださると約束された満足を持って、本当の満足を持って生きていくことはできない。例えば私たちが世の中のものに関心を持って、ああいうものを手にしなきゃいけないとか、こういうものを買わなきゃいけないとかっていう、そういう物質にばっかり目を取られていくと、私たちはいつまで経っても本当の満足を得ないんです。救われる前みんなそうだったじゃないですか。ね、買った時は一瞬的に、その瞬間的に嬉しいけれども、そんな喜びなんか長続きしない。そしてまた新しい新製品が出たら、またあれを手にしないとなんて、そういう思いを我々持って生きてきたわけです。しかし我々はそういったところから救い出されて、何があってもなくても私たちは喜びを持って生きていくことができる。満足を持って生きていくことができるものに神様は変えてくださった。だって本当の満足をくれるのは神様なんです。物じゃないんです。お金じゃないんです。でも我々イエス様を信じた後、今までと同じようにそういうものによって自分の心の空洞を埋めようとするから問題なんです。我々クリスチャンが覚えなきゃいけないのよ、皆さんね。我々クリスチャンしか絶対に経験できない。世の中の人たちはどんなに努力しても、どんなに頑張ってみても、経験することのできない本当の満足を持って生きていくことができるんです。でもそれを私たちが自らの罪で逃してしまっているなら悲しいことです。どうしたらいいのか。神様を喜ばせることを考えてそれを選択することです。どうしたら神様をもっと喜ばせることができるのか。自分を喜ばせよう。いや、それよりも神様に喜ばれることをしていこう。こういうことを発言したい、こういうことを言いたいなと思っても、そういう言葉が、そういう意見が神様を喜ばせるのかどうか考えて、神様に喜ばれることを発言していこう。そうして私たちの考えることも私たちの行動も神様に喜ばれることを選択していこうとするならば、神様はそれを喜んでくださり、そして私たちのうちに結果として本当の満足が与えられていく。これは満足だけじゃない。私たちには本当の喜びが与えられるし、平安が与えられるし、神様の祝福をいただきながらこの地上を歩んでいくことができるんです。そのための必要なことっていうのは、私たちが何が神様に喜ばれるのかと考えてそれを選択していくことです。なぜそういう歩みによって神様の祝福をいただき、なぜそのような歩みによって我々が本当に満足や喜びや平安を持って生きていくのかっていうと、今見てきたようにそれが神様に喜ばれること、それが神様が望んでおられる生き方であるからです。神様に喜ばれることを私たちは求めて選択して生きていく、そういう生き方を神様は我々に求めてらっしゃる。さあ、そういう生き方を子供たちに教えていくんです。そういう生き方を子供たちに私たちは教えていくという大切な責任を持っているわけです。どのようにしていったらいいのか。4節のところに2つのことが記されていた。1つは主の教育によってというんです。もう一つは主の教訓によってというんです、ね。主の教育によって、これは日和校に連れてくるって話をしてんじゃないんです。この教育っていうのは訓練するということです。道を教え、そして彼らを指導し、ある時は彼らを叱り、彼らを矯正したり、良くするために懲らしめたりすることがこの教育っていう中には含まれてるんです。 ですから主の教育をするっていうのは聖書の物語をいくらでもたくさん教えてそういったことを覚えさせること以上のものです。彼らにどういうふうに生きていくのかっていうその道を教えようとするんです。彼らに何が神様に喜ばれることで何が間違っているのかっていうのを明確に教えていくことです。そして教えるだけじゃない、指導していくんです。ある時は彼らを叱らなきゃいけない。ある時は彼らを強制しなきゃいけない。ある時は彼らが正しい方向に進んでいくために懲らしめなきゃいけない。そういったことをまずパウロが私たちに教えてる。主の教育だって言うんです。ひょっとしたら私たちっていうのは聖書がこう言ってるよっていうそれだけを教えてしまって、あとはまあなんとかなるわなんて思ってるかもしれない。見言葉を教えるだけじゃないんです。その見言葉に彼らが従っていけるようにしっかりと彼らを教え、指導していくことなんです。そこまでやるんです。二つ目に、主の教訓とあります。教訓っていうのは、これは警告です。戒めなんていう。忠告であったり、訓戒であったりする。新約聖書の中に2箇所この言葉が出てくるんですけれども、テトスの3章のところには、分派を起こす者は一人を戒めたから除名しなさいなんて書いてある。そこに出てくるこの戒めっていう言葉と同じ言葉なんだよ、これ。ですから、この教訓っていうのは、子供たちが間違ったことをしたら、正しい方向にしっかり戻っていくために、彼に忠告を与え、ある時は彼らに懲らしめを与え、そしてその間違った方向から立ち返るようにということを目的に成していくんです。聖書の中を見たときに、回帰というようなことが記されています。マタイの18章にも出てくるし、今お話したテトスの3章のところにも出てくる。罪を犯している兄弟姉妹にどうするか、愛を持って彼らが正しい方向に戻ってくるように、彼らにその道を教えてあげなさいって。そして数回やっても悔い改めないならば彼らを除名しなさいって、交わりから彼らを立ちなさいって言うんです。何のために？彼らが交わり立たれることによって自分たちのしてきたことが間違ってるということに気づいて悔い改めるため。全部そのためなんです。憎いからするんじゃない、ね、そうすると私たちは子供たちに対してどうするかっていうと、子供たちが間違ったことをしたとき、我々は忍耐を持って彼らに、しっかりとこれが間違ってるということを教え続ける。いつからやるのか。子供たち生まれてからです。ね、子供たちが生まれてまだ、新生児でも、新生児のお尻を、しゃもじでぶったりはしません。そんなことはしませんけれども、新生児には新生児に分かる方法で間違ったことをしたときには必ずその結果、その自分に返ってくるんだということを教えてあげなきゃいけない。そうやって私たちは子供たちに正しいことを教えていこうとするんです。3回忠告してそれで聞かなかったら、じゃあ除名にしますと。そんなことを聖書は言ってるわけじゃない。しかし教えてることは何かっていうと、私たちは親としてその子供たちにどういうふうに生きていくべきなのか、どういう方向を向かって生きていくべきなのか、神様に喜ばせることってどういうことなのか教えていくし、そしてその日々の生活にあって彼らの生活を見て間違っていることに対しては体罰をもってしても子供たちに正しい方向を歩んでいくように指導していくんです。愛を持って。もし私たちが怒りを持ってするならば、それはその子に何か教えようとしてんじゃない。自分の怒りをぶつけてるに過ぎない。しかし、冷静な時に、どうすることによって神様、この子にこの一番大切なことを教えることができるのか。そう祈りながらなす時に、神様、知恵を与えてください。私たちの目的は、この子供たちをしっかりと教えていくことです。彼らを教育し、彼らを訓戒していくことです。何のために？そうすることによってその子供たちが神様に喜ばれることを私はしていきたい。そういう子供たちになっていくためにです。 子どもたちにしっかりと人にではなくて神様に従うようにということを教えていくことが必要です。人の意見とか人の考えによって振り回されるようなそういう霊的な子ども、幼子ではなくて、どんな時でも今まで見てきたようにしっかりと聖書に立って御言葉に立って何が神様が教えておられることなのか、何が神の御心なのかということを判断できるようなそんな子どもたちに我々は子どもたちを教え導いていくことが神様から望まれているんです。箴言の中でソロモンがこう言うんです。若者をその行く道にふさわしく教育しろって。なんてあります？そうすれば年老いてもそれから離れないって言うんです。しっかりと若いうちからそのことを教えていかないならばこの後大変なことになるって言うんです。だから幼いうちからしっかりと子供たちに教えようと。これには皆さんもご存知のように時間がかかります。一回行ったからでなかなかそうならない。だから我々は子供たちと時間を取りながら忍耐強く祈りながら夫婦協力しながらその働きをしていかなきゃいけない。こういう教会に私たちが属しているならば CS の教師たちと協力しながら私たちはそういう働きをしなきゃいけない。私たちは学校の先生にもそのことを要求すべきです。この間 PTA のその参加に行ったときに学校の先生がまず私に言いかけたのはうちの子供の成績の話です。でそれでその先生にすいませんと、成績の話はどうでもいいですと、私が聞きたいのはいくつかのことです。まずうちの子供は学校にあって悪いことしてないのかどうか、例えば人をいじめたりそういったことをしてないのかどうか、私が聞きたいのは成績じゃないですと先生と。うちはこういう方針を持って子供たちを育てていこうとする。だから学校にある間私たちはそのことよくわからないから協力してくださいと。そうやって私たちは学校もそして教会も全部巻き込んで私たちは何を子供に教えていかなきゃいけないのか、協力しながらそれをやっていくんです。若者をその行く道にふさわしく教育していくならば彼らは年老いてもその教えから離れることがない。そんな責任を私たちは負ってるんです。18世紀の後半から19世紀の中頃にイギリスに生きた一人の神学者、ジョン・ジェームスという神学者がいます。耳が痛いことを彼は書いてます。1700年代の後半から1800年代の中頃にかけて彼が書いているその文章を読みますとこんなふうに書いてあるんです。ご両親方、あなたの家族への教育、教訓が成功することを望むなら、あなたの清い生き方によって、彼らにその教えをなしていきなさいって。また彼はこう言うんです。私は両親にこんなアドバイスを与えます。宗教の話を少なくし、もっとその影響を子どもたちに表していきなさいって。話すことよりも実践でもって明かししろって言うんです。神様が素晴らしいお方だと言うんであれば素晴らしいお方であるということをあなたの生き方をもって明かしなさいって言うんです。神様が真実な方だとあなたが教えるならば、また教えたいならば、どんな時にもあなたは神様の真実さに信頼して生きていくことです。言葉よりも行いに力があるというんです。私たちは模範を持って子どもたちに教えていこうとする。まず私たちは自分自身が神様を喜ばせることこそ私の生きがいであると、その目標を持って生きていくものになることです。お父さんはそうじゃないけども、お母さんはそうじゃないけども、あなたにこの希望を託してるのよなんて、そんなこと言うと子どもたちは、お父さんがしないこと、お母さんがしないこと、なんで私がせんといかんねやと。大切なことは自分がそういうものとして歩んでいこうとする、そういうものに変えられていこうとすることが必要なんです。家庭にあって男性は特に、霊的なリーダーとして家族を導いていくという大切な責任を持っているんです。そのためには何が神様に喜ばれることかをしっかりと祈り考えて、それに従って家族を導いていく。 そんなことを神様はあなたや私に教えてくれているんです。だから、この御言葉の中で、そういった家族を導いていくことができる人たちが、神様を信じる人々の集まる教会を導いていくことができるんだと教えているんです。テモテ第一の手紙の三章のところに、長老たちや執事たちの条件が記されていますが、そこにこうあります。よく皆さんご存知ですが、自分の家庭をよく治め、十分な威厳を持って子供を従わせている人です。自分自身の家庭を治めることを知らない人がどうして神の教会の世話をすることができるでしょうと記されている。これは第一テモテの、テモテ第一の手紙の三章の四節と五節のところを今お読みしたんです。その三章の十二節のところには、執事に関しても執事は一人の妻の夫であって子供と家庭をよく治める人でなければなりませんって。同じ条件が記されている。教会のリーダー。それはまず家庭において、その霊的リーダーシップを発揮している人でなければならない。子供たちというのは、父親であるあなたを尊敬するゆえに、あなたのリーダーシップに従っているかどうかです。パウロがこのような家庭の話をしたのは、あなた自身にその霊的リーダーシップがあるかどうかっていうのは、その人の子供がどのように振る舞うか、生きるかによって明らかにされるから。つまりあなたが自分の人生を注いで、その子供たちに大切なその御言葉の真理を教えてきた。子供たちがどのように育ってきているか。それがあなたにその霊的な質があるかどうかっていうことを明らかにするんだっていうんです。こんな責任を神様は男性である我々に与えてくださった。非常に大切な、大切な責任です。何度か皆さんにお話したことがありますけれども、私たち牧師っていうのは永遠にこの職についてるわけじゃない。私たちの子供たちが神様に従わない歩みをするならば、そういう子供たちになっていくならば、私たちはここに立つ資格がないっていうんです。私たちの一番大きな責任は自分の家族をどんなふうに導いていくのか。だって御言葉がそう言うんです。家庭を導けないもの、どうして教会を導くことができるかって。我々は家庭にあってしっかりとそのリーダーシップを発揮しなきゃいけない。そして奥さん方、あなたのご主人がそのような大切な、非常に大きな務めを成していくために祈り支えていくことです。助けがいるんです。一人でやっていけないんです。今日私たちはこういうお父さんに対する学びを見てきたわけですけれども、こういう学びを見ると、必ず自分も含めて多くの皆さんは、こんな教え自分には無理だと。とか、もう私にはそれは手遅れであるなんて。思われる方がいらっしゃるかもしれない。で、ちょっと皆さんに考えていただきたいことっていうのは、神様今あなたに、これからのあなたの歩み、どうされますかということを問いかけていらっしゃる。もちろん我々は今までの生活を振り返ったら、いっぱい失敗してきてるでしょう。いろんな後悔もあると思うんです。でももうそれ過ぎ去ったことであって、それを今さら私たちがどうしても取り返すことできないのも事実です。で、神様は私たちに、皆さんや私たちに、このような新たに御言葉を聞き、そして新たに神様の教えに耳を傾ける機会をくださったっていうのは、神様は今日あなたに、これからのあなたの歩みをどうするのかっていう決心をしなさいと、進めてらっしゃるからじゃないですか。今からでも変えられるんです。 今からでもあなたは霊的なリーダーとして家庭においてそのリーダーシップを発揮していくような、そういう人物になっていくことができるんです。だから神様は今日あなたにこのような機会をくださったんです。そう思いません？神のあなたに望まれていることは、今までのことを後悔して後悔して後悔して、そして後悔し続ける生き方ではなくて、主よ、これから私はあなたの前に忠実に生きていきたい、もっと霊的に成長してもっとあなたの素晴らしさを明かしするものに変えられていきたい、そして家庭において子供たちに対して私たちはあなたの素晴らしさを伝えていきたい、そのために今日から私はあなたを喜ばせることが私の生きがいだというような人物になっていきたい。だから主よ、私を助けてください、私を変えていってください。それが第一歩です。そのような決心して今日から歩んでいこうじゃないですか。そんな決心して、そしてこんな私たちを神様はどんなふうに変えてくださって、神の栄光を表してくださるのか期待して歩みを始めようじゃないですか。父なる神様、今日もこうしてこの時間をあなたから与えられたことを心から感謝します。今日集いのお一人お一人のうちに神様どうぞ素晴らしい祝福を与えください。特にお父さん方お一人お一人が霊的なリーダーとしてあなたに大いに用いられていきますように。今日集いの皆さんを見て睨め、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。